ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今回、連日のイベントや商品開発で疲れ果てて起きれる自信が全くないので、堅実に収録での予約配信となります。そんな今朝は、定番によって調律する自分の運というテーマでお話を。何にもやる気が起きない時、または何をやったらいいか見失ってしまった時、とりあえずこれだけはやっとくかっていう定番を持ってる人は良い運を維持しやすいです。そういうのって習慣とか日課とか言い換えてもいいです。何をしようか毎日毎回その都度考えて決めるのも素晴らしいことではありますが、それだと思考力集中力が低下した時にうまく答えを出せなくなります。また不調時、停滞時は間違った答えを出すようになります。で、そもそも論なんですが、やる気が起きない時、または何をやるべきか見失う時って、疲労による思考力の低下が原因か、または運の不調停滞が主な原因でしょう。そこで何をしたらいいんだろうかって考えるのは、もうその時点で悪運のシナリオを演じ始めてしまっているようなものです。ところが、そこで自分にとっての定番、習慣、日課を持っている人って、疲労停滞に左右されずに自分のシナリオを歩み続けることができます。とりあえずコーヒー入れるかとか、いつものストレッチだけは疲れてるけどやっとこうみたいな、そんな簡単なことで十分です。お風呂だけは入らないと気持ち悪いとか、メイクだけは落とさないと、どんなに疲れててもスキンケアだけはしっかりしようとか、そういうんで大丈夫です。今日もお店にお客さん来ないけど、日課のトイレ掃除だけは欠かしたことがありませんみたいな、そんな直接売り上げに関わることのないような、それ自体がもう何かしらの劇的な必殺技になるような、そんな立派なことじゃなくて十分です。一見取るに足りないような日常的な定番の習慣が自分の運を救ってくれることよくあります。それで道を見失わないで済むし、自分を間違わないで済みます。残念ながらそれで劇的に運が良くなるなんていうことはないです。でもそれで自分の調子が安定するし、またそれ以上は運が落ちにくくなります。それで調子は安定し、かつそれ以上の悪化を防ぐことができると、そこから調子を取り戻しやすくなります。復調にかかる時間やコストをかなり減らすことができます。例えば僕の場合、自分を見失った時、何をやってもうまくいかない時、そんな時はブログを書きます。それが僕にとっての20年前からの定番というか、昔から変わらない指針みたいなものがありまして、たとえ今この瞬間に自分が死んだとしても、49日間はブログが更新されていくっていうのを常に意識してます。残念ながら最近は情報発信の機会が多すぎて、なかなか49日分のブログを書き溜めることはできてないんですが、それでも時間があった時はブログ、見失った時はブログ、もう忙しすぎて何したらいいか分かんないっていう時はブログっていうのが自分にとっての定番、ルーティーン、オートマチックな習慣です。で、不思議なもんで、雨の日も風の日も、嬉しい時も落ち込んだ時も、とにかくその定番をこなし続けていると、それが自分自身の調子を整える手順というか儀式みたいな感じになってきます。 プロ野球の選手がバッターボックスに入る前のルーティーンとか、サッカー選手がフリーキックを蹴る前のルーティーンとかに近いものがある気がします。僕の場合、不調時にブログを書き始めてみると、うまくいけば書き進めているうちに心も体も普段の調子を取り戻してきます。これ何でもいいんです。自分を見失った時、スパイスからカレーを作り始める、それが私の定番とかでもいいです。あと、自分を見失った時はジムへ行って一連のワークアウトをこなしますとかでも全然 OK です。それが初期のうち、始めたばかりのうちは気晴らしとか気分が転換代わりみたいなものだったとしても、こう継続してこなしているうちに自分をチューニングする手段になってきます。問題なのはそういう定番のルーティンがない人です。毎回その都度一から考えている人、それだと負担もリスクも大きいです。かといって落ち込んだ状態から慌ててルーティン探し始めても、間違ってしまう恐れがすごく大きいんで危ないです。だから通常時、好調時に自分にとってのとりあえずあれっていう定番を見つけておけると安心です。で、ここで一つの重要なことがありまして、やっぱり10代と20代、20代と30代で自分にぴったりの定番って変わると思うんですよ。結婚前と結婚後、あとは独身の時と子供を持った時、だ従業員の時と経営者の時で定番って変わると思うんですよね。小学生の頃の定番を70、80になっても今でもこなしてますっていうんだと、それはそれで不自然だったりするんです。そうすると、この自分らしい定番のルーティンには定期的な更新が求められています。毎日、毎月、毎年じゃないです、9年に一度求められています。で、それが今なんですよね。今年2025年は10年に一度、9年に一度自分にとっての定番、習慣、ルーティン、とりあえずこれっていうのを見直すタイミングがやってきています。ここで自分らしい定番に修正、自分らしい定番を開始することで、大きく未来10年分の運が整っていくので、ちょっと今年は自分にとっての定番、自分にとってのオートマチックなルーティン、もう一度見直してまいりましょう。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。有機こよみフェスやります。9月の23日は群馬県桐生市にて、それと9月の30、10月1日は大阪でやります。新大阪駅すぐ近くの会議室。9月の23の方はご予約不要、入場無料の有機こよみ秋の感謝祭です。大阪の有機こよみフェスは2日にわたって開催する講座と鑑定とワークショップを組み合わせたスペシャルなイベントです。どちらも詳細はこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、もしくはね、ネットで有機こよみ桐生、有機こよみ大阪で検索していただけると、何かしらの情報をヒットしていただけるはずです。さて、今日という一日は2025年9月15日月曜日、敬老の日。休息の9月始まってから今日で9日目です。9月に入ってからの方が忙しいという僕のような方、それはそれで問題なし、それはそれでいいとして、そこで睡眠時間を削るのは運が悪いし、ボディケアを怠るのは本末転倒です。多くの人は忙しいから休めない、忙しいから眠れない、忙しいから体を粗末に扱っちゃうみたいな感じなんですが、そこでの忙しいからっていうのは理由になってないです。 むしろ逆で、忙しいから途中で倒れないために、忙しいからちゃんと寝る、忙しいからちゃんとケアする、これが正解。忙しいから休めないではなく、忙しいんだから休んできちです。今日の幸運のレシピはところてん、さっぱり麺類が吉です。ところてん以外にもそうめん、冷や麦、冷やし中華、冷やしたぬき、ぶっかけうどん、冷麺などなど、お好きなさっぱりを楽しんでまいりましょう。最後に今日のキーワードは爽快、潔く人と接する。その心は、疲れていても忙しくても必要な交際は丁寧に対応を。ただしそこで関わる全ての人に配慮をするっていうのはなかなか難しいし、今ある全ての人脈に時間を割いていくっていうのはもう無理があります。長時間全ての人と一緒にいることが丁寧とは限らないので、せめてね、終わりの時間はしっかり守って交際を大切にしていきましょう。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、まやさんの聞く暦ではツイッターにてご意見ご質問募集中です。知りたい占いの知識や今回の配信へのご感想などなど、ハッシュタグ聞く暦をつけてのツイートお待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ。西企画西としさでした。いってらっしゃい。